健康一直線。お話しいたしますのは作曲家で元 NHK テレビ体操ラジオ体操ピアニストの加藤由美子です。お昼前のひととき、ちょっと歌って、ちょっと笑って、ちょっと動いてみませんか。春になりましたね。今日はずいぶんあったかい。ちょっとね、曇りですけどね。梅は咲いたか、桜はまだかいな、みたいな感じの毎日ですね。今日は文部省唱歌で高野辰之作詞、岡野定一作曲の春の小川を取り上げます。この曲は童謡の生存戦略とでも言いますか、時代に合わせて何度も歌詞を変えながら音楽の教科書に乗り続けるというしたたかな曲です。歌詞によっては世代がわかるという、年代がわかるという怖さもあります。まずは1番を歌える方はご一緒に歌ってみましょう。現在売られている楽譜の歌詞で歌いますので、あれ習ったのとちょっと違うと思うところ覚えていてください。解説は後ほど。では音楽お願いいたします。でしたか？何か違うという場所ございましたか？今日も歌の協力はバリトンの藤崎博之さんでした。この曲が1912年の大正元年尋常小学唱歌第4学年用に発表された時はこんな歌詞でした。今歌ったのとはちょっと違うんですよ。読みますね。春の小川はさらさら流る、岸のすみれやレンゲの花に、匂いめでたく色美しく、酒よ酒よとささやくごとく。この後に2番、そして今ではもう歌わなくなってしまいました3番もございますが、頭がごちゃごちゃになりますから1番だけの比較にしますね。1942年の昭和17年に初等科音楽1、3年生用に掲載が変更されました。先ほどは4年生用でした。それが3年生用になった。学年が下がり、それまでの文語体を口語体に変えました。口語体、人が喋るような分かりやすい言葉ですね。文語体を習うのが小学校の5年生からになったらしいです。すいませんね、なんかね、花粉症なのか喉ガラガラしちゃって。さらさら流るをさらさら行くよ、川が行くってなんだかちょっとね、歩いてくみたいで変な感じですけれども、他に言葉がなかったみたいでこのように変わりました。また匂いめでたくは姿優しくに、 避けよ避けよとささやくごとくは咲いているねとささやきながら、このように変更されました。3番はカットされました。でもどんな歌詞だったか気になりますよね。私気になります。ではちょっと3番の歌詞言いますね。春の小川はさらさら流る、歌の上手よ愛しき子供、声を揃えて小川の歌を、歌え歌えとささやくごとくという歌詞で、まあ、公語団にこの時直されなかったものですから、今の歌に足すと変な感じになります。もし3番が歌いたいという方は昔の歌詞で 1,2,3 と通された方がいいかなと思います。その後1947年の昭和22年に咲いているねとが咲けよ咲けよに戻されました。で、私はそこからの歌を習いました。長い間この歌でこの歌詞で歌ったんですけれども、また最近歌詞が変わりました。咲けよ咲けよは命令口調でちょっと気になるんじゃないですか。で、咲いているねというふうに変わりました。どうでしょう皆さん、古めかしい部分を変えながら歌い継がれていくのはすごいことです。まあ、教科書に載ってるという曲ですので、いろんな方の手を加えて変わってきてるのかもしれませんね。さて、昔私はラジオ体操の首の体操で、春になるとよくこの春の小川を弾きました。今日はできる方は首を動かしてみましょう。首の体操、首の運動ですね、首の運動の時に手を腰に当てたり後ろで組むのは意味がございます。これは首から下をなるべく動かさないように固定して、首だけを動かせるようにしているのです。また首を回す時、気持ちいいからと言って目をつぶられる方がございますけれども、これ目をつぶると今度反対に開けた時にクラクラッとしてしまいます。ですから目はつぶらないようにしてください。まずは前後曲げ、それから左右と首を曲げます。で、この次、その次は左向く右を向く、このような動きがあって、で最後ぐるっと回します。一緒にやりましょう。では音楽お願いいたします。はい、曲げ前後ろ前後ろ、繰り返します。はい、今度は左に曲げましょう。左右繰り返します。はい、今度は左に向きます。左向き右、これも繰り返してください。はい、右の方に曲げたとこから今度左に下の方からぐるーっと回します。で、行って右に回します。はい、左にぐるぐるぐるぐるぐる、はい、右にぐるぐるぐるぐるぐる、はい、いかがでしたか。先ほどの歌を歌った時のスピードよりゆっくりになってましたね。これゆっくり弾かないと首が変なことになっちゃいますので、なるべく体に合わせて動きやすいように工夫をしております。春の小川は作詞の高野達之さんが娘さんと散歩中に渋谷の渋谷川の支流小骨川、これね、小骨川ってね、字で書くと怖いんですよ。山水の川に骨と書きますの風景を読んだのだそうです。ただね、小骨川、小骨って黄色い花の名前です。この川にたくさん咲いてたんでしょうね。でも今川は地下を流れています。上に全部蓋されてしまった暗渠になっております。さて、ここからは私の冒険の話。 NHK に通っていた当時、いつも NHK ホールと反対側の西口を利用していました。そこに行く途中、 ちょうど奥渋と呼ばれているあたりのところの電信柱に、春の小川すぐそこというのを発見しました。だーちょっとなんか電信柱に書いてあるというのはお店の名前じゃないかな、そう思ってそのあたりをずっとお店探したんですね。春の小川どこだ、でもない。で、あれひょっとしたらこの今歩いてる遊歩道が春の小川と気がついて、少し先を見ましたら先の電信柱にも春の小川と書いてあります。これどこまで続いてるのと思って、ちょっと暇な時に時間見つけて探してみました。さてどうなったか、歩いてみると代々木八幡を過ぎます。まだ春のは書いてある。代々木上原も過ぎました。で、小田急線の踏切を渡って、春の小川ちょっとなくなったなと思ってそこら中迷いながら探しましたら、ありました。だんだんだんだんどこに行くんだろう。初台のオペラシティと反対側のマンションに春の小川ここと書いてあるんですよ。これでおしまい、とどうしようかなと思ってマンションの前で住民が出てくるのを待ってました。ちょっとなんか変な人に見えたかもしれませんけれども、で出てきた方に聞いたんですね。これ春の方はずっと辿ってきたんですけど、ここってなっちゃってどういうことですか、としたらその住民の方は、ここは昔武家屋敷でその池から湧き水が湧いていて、それが源流だったということでした。で、後から聞いた話は、代々木八幡にも春の小川の歌碑があるようです。で、よくテレビで特集をしていたとも見たときは、もう一つ明治神宮の中の池が、源流の一つになっている、そこから流れてきて、先ほどのこちらの初台の方も多分両方ずっと流れていくと渋谷に届くんですね。まあ、渋谷というだけありまして谷ですからね。だからそこのところ、みんな川が集まって春の歌、春の小川という曲が出来上がったというお話なんですよ。まあね、そうやっていろんなとこ冒険して歩いてみるのも面白いですよ。今私が話した話やってみたいなっていう方、だんだん気候も良くなりましたから、皆さん歩いてみるのもいいかと思います。嘘をと思わないで行ってみてください。電信柱に書いてありますからね、春の川辿ってみるのは面白いかなと思います。どうでしょう皆さん、この春の小川方式、やっぱりね、時代に合わせて言葉って変わっていきますから、変わっていかないとなかなか難しいものがございますよね。人間もそうです。時代に合わせてどんどんどんどん自分が進化していく、それが長生きの秘訣かなと思います。いかがでしたか、春の小川、いろいろと歴史がございましたね。皆さんもこのように歌も歌いながら、それから体操もしながら、そうやって長生きの秘訣を自分の中に取り込んでいく、そのような毎日を過ごしていただけたらなと思います。とてもいい季節になりました。お散歩しながら素敵な春を探してください。お話は作曲家でピアニストの加藤由美子でした。今日は皆さんご一緒に行きましょう。健康一直線。